こんばんは。ジムシマツッタンデジムシマツ。ちょっとラスト感出したので。で、それ、つい、初めてですよね。その、ジェイカさん以外で。
まあ、でもエッジがあるから。
ああ、そうですね。エッジがあって。
うん。
エッジの向こうで開発されてる。
エッジはもう完全に向こうの工場で、フランスから関西まで全部やってる
そうですよ、ね、
ラインだから、
まあ、日本のコンビが作るっていう意味では J カスタム以外で新しいラインっていうのは、うん、あら始めあのシリーズなんてよく読んでる
まだ内緒かな、
ああ、うん、コードネームみたいなのは黒い竿でいいですか、
黒い竿な
まあ、仮称。
仮称で。
仮称を NFX でいいよ。
おぉ。
意味としては、ノースフォークの、まあ、体験というか、
エクスペリエンス。
NFX。
うん、あの、エッジはアメリカでデザインして、アメリカで作ったものだよ。本当アメリカンメイドの。まあ、燃費が悪かろうが、ハンドルが左であろうが、そんなことは関係なく、日本でも何でもどこでも、アメリカのアメ車に乗りたいっていうような人のためのもの。
マッスルカーみたいな
もの。はいはいはい。
それに対して、J カスタムは、アメリカのブランクを使いながらも、日本人的な、まあ、まあ要は最適化、日本の環境を最適化したもの、
はいはい
はい
ね、
環境というか、
まあ、体格も
体格も含めてだけど、環境と体格に含めて合わせて最適化したもの、ジャパナイズしたもの、
うん、
それが、ジェイカスの以前だろう。でちょうどその中間にあるもう一つの、そうだね、入り口というか。より多くの人たちにノースフォークのブランクを知ってもらうために意図的に用意するシリーズのラインというふうに考えてもらえればいいかなと思ってる。
なるほど。
で、がゆえに用意するものは決してその J カスタムのような細かな最適化というものはあえて外させてもらって、
はいはいはい、
例えば66、長さは667フィートで、ミディアムヘビー、ヘビーといったような、まあ、いわゆる昔からあるような本当アメリカンロッドをジャパニーズテイストで作るロッドというふ
う
に考えてもらえればいいかなと。そのためのモデルをできたら今年のそうね秋ぐらいには出していきたいなと思ってる。それが新しいプロダクトラインで仮称
NFX
なので、まあ、値段帯的にも従来の J カスタム 2.0 よりももっと、お求めやすい価格帯を設定していくつもり、
はいはいはい、
でその中でできるような生産の方法を今模索してる最中で、はい、だゆえに9月ぐらいというふうに言わざるを得ない状況。
なるほど。
というのは今回参考出品として出させてもらった黒い竿の、
はい、正体です。
正体ですね。
並んでたのはベイト4本スピニング1本現時点で並んでる。
現時点でより、うん、あの具体的に提示できるモデルとして、まあ、その4本、
はい、
計画としてはもうちょっとあるけれども、あ、はい、まあまあそれが8本になることはあっても12本になることはないような感じだと思って
ます。もう僕の中ではもうあのスピニングで8分の3ぐらいのジムヘッドで撮影をゆっくり巻いてる感じのイメージですよね。もろに
もうちょっとニューヨークに戻ってましたね。気持ち
いやもうやっぱりプリンスポーン、そう、ね、4月には今回は入れる。前回引っ越しがあったんで、湖のプリスポーンっていう時期でももうないけども、4月に入れてないんですよ、僕ら。
っていうのが湖凍っちゃうん で、去年は凍って溶けるのがものすごい遅くって、要するにマリーナさんがドックを下ろさなきゃいけないんで、
なるほど、
そこに自分らのロボとか入るのが、どんなに早くても基本4月の15日なんですね。で僕らもやっぱ事情に止めておくとこが他にないですから、マリーナさんでもお願いして、ウィンタライズでもお願いしてっていう状況でやってるんで、
それに合わせて、
そうだから3月残念なんだけど釣れないんですよ、
うん、釣り行けないんですよ、できない、
まあボートが下ろせない、
はいはいはい、
でだからまあ4月どんなに早くても4月の
15日、ちなみにあそこにラージはいるんですか。
いるんです。
あ、いるんですか。
もう
ノーザンいるんですか。
自慢の写真出すとして、
自慢の写真あ、まあ、残念ながら50アップ1本も取れないんですよ、ラージに関しては。だけどやっぱ去年はもうとにかくディープランクを投げ倒してほしかったんで、まあそうですね、いい感じでラージはいつ、やっぱ夏頃からラージがどんどんどんどん出て
きまして、ニューヨークからどれぐらいの距離？
ニューヨークから大体車で1時間半ぐらいですかね。
うん、
キャンドルウッドレイクって言われてるコネチカット州にある湖で、うん、
いいよね、日本で考えたら。
いやもう
全然余裕だよね。
だから大勢でやってるんで。多少はちょっと無理ができるっていうか、一人じゃとてもじゃできないですけど、何人ぐらいで、ね、シェアしてやってるんで、お金の面でもまあそこそこちょっとじゃあこういうとこ行ってみようかと。でも人気のある湖なんで、引っ越す前の湖と比べて倍かかってますよ。
引っ越すっていうのは最初分かんなかったですけど、その船をここにずっと止めてずっと釣りしてたのを、次のこの湖で今度釣りして、
ね、
なるほど。
だから僕らの中ではそのボートを引っ張ってどこどこに湖に行くっていうことが本当はやりたいんですけど、
はいはいはい、
そのあの環境の中でみんな生活してて、駐車場代引っ張っていくこと、しかも大勢でやってるから、じゃあ誰かが事故したらとか、
あ、
保険の問題だったりとかいろいろできちゃうんで、もうしょうがないから。マリーナにも預けるしかない。
あとニューヨークになってくると、その東京とかに近いですよね。そういう。
そうですよね。そうですよね。
とかが、
まあある程度そのお金、金銭的なものをクリアすると同時に、それだけの人数で一緒にやってるってことを、ただ一つのことを決めるにも、もうミーティングですよ。
あ、
これやりたい人。
船が1台。
船はもともと2台だったんですね、前の時は。だけど今回値段が上がるっていうのと、何人か日本に帰るとかで辞めちゃった人がいたんで、それで人数も少し減ったしっていうことで1台取って、で1台残して。
大変だな。
やっぱ大変ですね。1個決めるのでも、本当にもみんなで話し合って決めて。
基本みんなニューヨークに住んでるんですか？
全員です。
南部の方の田舎とかだったら家もみんな
世界中
でかいし、
そうです
ね、ピックアップ乗ってるから、
そ
こら行って
フォードだし、
その都会型のアメリカの釣りの人って初めて聞きましたね。やっぱそのでかい家にボーンでも船なんか一回の置く場所あるぜみたいな、あの南部の
イメージが、まあ、羨ましいですよね。
ありましたけど、いやそれ日本でも一緒ですもん。
いやもうだからもうみんなで話します。向こうって宝くじがものすごい値段になるときあるじゃないですか。これももうこれ当たったらもう東西南北主要アメリカを大体8つぐらいに分けて、主要の湖にとりあえず1台ずつ置くとか、みんなわけわかんないですからね。
庭にね、そんなでっかいガレージがあってゴールド置けるような環境っていうのはやっぱり田舎ですよね。あれでもあなたのとこはリッツカールトンの最上階でした。
それは山本さんですか。山本さんはもうね、すごかったです。
自由の女神のここに住んでた
んですよ。マジか。リッツの最上階。
いやいや、やめてください。僕もクイーンズ地区っていう片田舎の、小汚いアパートの中で。
ちなみにリッツは超フライオタクですからね、シャルルリッツは。リッツっていうグリップの形があるぐらい。
すごいです
ね。リッツグリップっていうのは今でありますから、
出た。
で、あれの人がリッツカールトンもそうしたんですからね。
ボストリビア来たね。
ボストリビア来ました
ね。でもね、実際そのミドーストっていう釣りをやってる連中がいないんですよ。
あ、うん、ないないない、日本でもあんまりないっすよ。
あ、そうですか、うん、だからこれ人が釣ってないエリアで、でかい勝手にもでかいの食ってるんじゃないかなとか思ってるんですけど、
ね、それ狙いの竿が、
でもね、リグがそんなに大きくないんで、うん、食ってくる魚は多いけど、決して多い魚を選んで釣れる釣りじゃ今のところないんじゃないかなって、まあ蜂蜜先生に聞いてみないと分かんないですけど、のような感じがしてるんですよね。
日本ってそのまあ全てじゃないとは思いますけど、昔みたいにその30センチ35センチの魚がいっぱいいるんじゃないんですよね。今どこの湖でもそうですけど、もう個体数がすごく減って、うん、その代わりでかい魚がポンポンポンっているんで、だから賢いでかいやつらしかいないみたいになってくるんで、だから釣り方はどうしてもフィネスなんだけれど、フィネスアプローチなんだけれども、それなりに取れるための取るための用意もしてなきゃいけないっていう、その意外と微妙なところがあるんですよ。
結構ね、ホッコなんかでもね、やってる人いないですけど、釣れますよ、釣れます。サイズは選べないけど。
高森さん連れてってもらった時に、初めて行ったんですよ、あの時。もう南のステインだとか、北のあのクリアさは、うわ、日本に戻ってきたら、俺最終デスティネーション、ここにしようかなって思いましたよ、本当に。引退して戻ってきたら、
はいはい、
あのほとりに住みたいなと思いましたね。
世界記録がいるかもっていうのいいですよ ね,
ね、そういうのすごいですね。だって見ます、僕今回日本で撮ったら、そのジェフっていう友達が Are you gonna fish to Lake Biwa って言いましたからね。
あ、
うん、で、あの、そうそうそう、まあまあちょっとあの仕事の関係でなんて言ってたんですけど、でもやっぱりそれぐらいやつらにもインパクトのある湖なんですよ、うん、もう日本の琵琶湖、ジャ、ね、ジャパンズレイクビワですね、まさに、
うん、世界記録出てて、世界記録釣った人間がもっとでかいのがまたおるって、うん、みんなが口取れって言ってるっていうのはちょっとポテンシャル尋常じゃない
ですか。そうですよね、
夢というか。
あとやっぱり普通にだと思うんですけど、その日本 の, その情報に対しての皆さんの敏感さっていうのってちょっと向こうと一味違うっていうか、そう、あと洞察力 の, あの洞察力っていうか、すごいみんなのクオリティがイーブンに高い、うん、と思うんですよね。向こうってピンクかキリンの差がものすごい激しくて、すごい人はすごいけど、
まあ、情報の共有度は日本は高いです
よね。ああ、そうなんですよね。
まあ平均点ですね。
その僕とか全然わからないこととかバンバン飛び交って、みんな同じように理解してるし、どうすっかなって思ってるところが結構あったりとかするんですけど、でもそう、あ、でも早いなと思って、みんなすごく。なんか誇らしい気持ちになりますよね。
いや、ここか。俺の遠略実さんに申請作るしかない
。おっ
しゃ。だから、すごいやっぱ釣りって、そういう意味で、あの、難しく細分化されてる部分もあるんですけど、でも、全ての人がそれを望んでるわけでもないんですよね。そう、だから今回 NFX でやろうとした部分ってまさにそれで、全ての人が別にその今すぐそれを望んでるわけではなくて、例えば僕ら自身でもそうなんですけど、あの、まあ、J カスタムのあれだけのシリーズをやってても、でもちょっと遠くに、あの飛行機で、小さなマゲッジで飛行機でポンと行って釣りするときに、なるべく少ない本数で幅広い釣りを
する
ときもある。で、またなおかつ、おかっぱりでうろうろするときに、ずらっとやっぱり車の中にロッド積んでるってやっぱ危ないじゃないですか。あの、そのね、
なんていうんですか、車上荒らしみたいなのも多いし、
それも中にやっぱりそのロットの本数を減らしたいってなった時にある程度のロットもやんなきゃいけなかったりとか、まあ、あとは何よりもその昔釣りしてる中で一本の竿がその細分化してない時代ってすごい、またそれはそれで面白かった、うん、例えばね、竿の中もつけたジールミスの 73C だとか 84C だとか、ああいうロットってその単純に竿の良さというか、うん、これは何用としてのどうこうじゃなくて、うん、この竿のテーパーいいんだよねって、これ投げやすいし、ベースポイントもいいし、でなおかつ魚かけた時に気持ちいいからこの竿好きだ、うん、まあこれはまあ別に専用設計ではないけど、うん、テキサスも使いやすいし、まあ、こういう時にクランクもやりやすいしみたいな、そういう竿もまた俺は必要だなと思うし、そういうことに、そういうことを今の最新技術を使ってやったらどうなんだっていうのもあるわけですよ。
でもそれは広いですもんね。
そしたらそれの中にいろんなことが、さっき言ったその例えばその科学体の中でお漁師さんが作んなきゃいけないっていう部分、俺はこういう気持ちでその差を作りたいんだっていう部分に、今度はそれが僕が要求しちゃうとすごくそこに対して金額はどんどんどんどん膨れ上がっていく要求しかしないから、でもそこにじゃあどうするどうするってなったら、今度その J カスタムでやってたやり方と全然また違うブランクの設計というかアプローチをしなきゃいけない部分があったり、それによってまあもちろんあこんなことが逆にできることになっていいなって思う部分もある。だからいくつも多分方法って言って、いやティムシェこの間あれに返したけど、竿ってゴールがない、うん、多分ずっと弓道みたいなもので求めてその道を行くんだろうなっていうのが自分たちの中にあって、でもそれは多分ゲーリーもそうで、多分死ぬまで進化し続けるよ、この人は。
いやそんな感じしますよね、話聞いてて、うん、
そういうものに僕ら自身もやっぱりそのついていきたいし、なおかつゲイリーと一緒になんかものづくりをやっていくんだったら、こんなことできないの、あんなことできないのって逆にこちらから提案どんどんしてってっていう関係でもありたいし、
多分それが僕がこのなんだろう一番ヘルシーな人間と人間の関係だと思うんですよ。相手が嫌いだからどうかっていうんじゃなくて、
でも挑戦ですよ、
うん、そうですそうです、
付き合うんだったら尊敬はしてるけど刺激もしたい。そう、僕と健太郎さんの関係もそう
です。どう使うの健太
郎。みんな持ってるって
言われた。いつ背中から刺されるのかすげえ。ブランドコンセプト。
どう使うの。
ブランドコンセプト。
サブタイトル作ったの。
KCK
ビート KTW を直球で。
さっきのでもそのコンセプト聞いたとき、うん、でも正直怖かった。俺今までちょっとあちこちで聞かれたときに、うん、いや佐々木さんと仲いいんですねっていうか、いや俺はあいつとはもう二十歳ぐらいの頃から戦友で、うん、肩を並べてるやつじゃないんだと、うん、背中合わせにお互いの背中を任せられる関係なんですよ。結構かっこつけて
言ってて、まさか俺の背中狙ってるって思ってない。
俺そんなに
こっち向いてる
じゃないですか。背中向いてる。だから危なかった。あいつは、俺にこう、背中を預けたぞっつって、ってやって、こうするつもりだった。みたいな。肩のしまうふりして、俺の背中に突き立てる気がする。さっき分かって。
さっき分かって。
さっき分かって。
背中合わせが一番怖いですよ、見えんけ。
だから預けれるって。預けれるっていう、
そういう。今まで何回か後ろから撃たれたことがある気がする。いや、僕が言ったのは単純に一緒に釣りをした時に釣り負けたくないってことだったんですけどね。
いや、でも、やっぱり思い出したら、そうでした。虎視眈々とやってます。だって、別に仲良く釣りをしてたことってあんまないんですよ。うん、常に、もう、殺し合いですよ。
行ってこました
る
っていう。だって一つの野池で前を歩ける人は釣った人なんですよ。で、前の人の方が釣れる確率高いじゃないですか。
うん、そうですね、
まあ。後ろの人間が釣って初めて前に立てるんですよ。
すごいルールでしょ。うん、普通前釣ったから後ろに行って、うん、釣ったやつに譲るでしょ。もちろん前を打ち続ける
るためには積んなきゃいけない、
うん、後ろが、
そんなのなんか向こうのトーナメントのボーターノンボーターみたいな、はい、そういうのがキバージョンみたいな、
一番新しいのは渓流釣りだよね、うん、渓流釣りだってさ、上から流れてくるからさ、うん、下からアプローチしてさ、アップライトです、アップストリームでやるじゃん、うん、で最初に立ってる先行者が圧倒的に有利だよね、
うん、いや本当に
全て流せるんだもん、
でチャンスは人がかけた時に、
そうそうその感激を塗ってどうするかだよね、
あの料人がなんかラインくくってる時に釣ったな、
あの鹿島の方に豪ノ池っていう池が、うん、横長い池があって、それって結構そのサイクリングコースとかそのマラソンのコースみたいになってて、でコンクリートでこう護岸されてるんだけど、そのちょうどフリッピングロッドでフリップしたぐらいの距離に足がずーっとある、だから延々歩きながらフリップができるっていう池で、だからフリップだから30センチ間隔で
歩きできる、ボス大好きです、大好き
です。でそれで前で釣ったやつじゃないと前で行けない。
でそれだけで
後ろのやつはそれを釣り残したやつを釣ってなきゃいけないわけですから、より奥にねじ込むとか、でちょっと前のやつよりもウエイトを一瞬軽くするとか、でも軽くしてるだけだったらそこから今度前を打っていくときに
遅れちゃう
から、だからキャストして足の茎に進化をワンとあのワンを引っ掛けて進化だけ落として、そこからワンアクションをかけて、うん、ワンワンとふんって後から追っかけてくるように脳進化のホールにして食わせて、急いで前に行って、うん、あとはハイピッチで打ち続けるとかっていう技が必要な、うん、そのセッティングを変えるんじゃなくて瞬時にそのキャストの中でフォール方法を変える、
なるほど、今の言うと聞いた、
で大体竿2本持ってて、うん、片方は縦に渡ってきたとか、片方はスピードアウェイとか少し、そうだから相手がゆっくりじゃないですけど、もうピッチングでずっと細かく攻めていってるところ、ちょっと隙間をスピナーベルトで今度から狙いして、みたい
な。でもね、そのね、このフリップして足っていう、このたったこれだけの距離に、バスって、その足際だけじゃなくて、その手前にもいるの。うんうん、でチョコレートゴーガーのこう入って、うん、泥底があって、うん、足が立ってるでしょ。はい、そのチョコレートゴーガーの根元
に入って、
それをするために、で、この、バックシーターっておかしいけど、バックウォーカーの彼が編み出したのがテキサスリグのただ巻きっていう、あの当時はテキサスリグただ巻きする人間がいなかったから、ギドバグをなんかもう全然後ろに向かって投げてゆっくり、ギドバグがなんかこうゆっくり回りながら何にも覚えちゃう、だって動くもないから別に、こうちょっとなんかゆっくりひねりながら宙返りしながら泳いできてるだけのやつがいきなりグッと重くなってグッグッグッグッグッって送って送ってグワッって腰で来ましたって
そんな時代からそんなハイレベルだとは繰り広げたんですね、
G ルームで783C がそこで
懐かしいですね、
そんな野郎って思って
どっちだったら G ルームじゃ 783C じゃなくなった理由というか、今度は健太郎さんまた差を変えてくる今度はパワー勝負になってくると足に絡んでるって言ったんですよ、ちょっとやらかなって、そしたら今度は2人してパワーがどんどん増やせて最後足ごとバスを引っ込ん
でそれをそのこの時間帯のこういう時ってそのテキサスだけじゃないんで、意外と魚って浮いてるなって、うん、で流行ったんだな、あのスカムフロック、あの中国のカエル、だから申し訳ないけど、うん、俺ら20年前にカエルの釣り散々やった、うんうん、
スカムもやれば、その狭い範囲でのバズベイトでどうやって釣るか、
そうそうそう、うん、あもうフリップできる距離だから、まっすぐの距離、でもこの長さをルアー長く引っ張るためには後ろとかこう斜めとかに投げていくっていう、うんうん、
しかも釣り残すと結局後ろ向いて投げられて釣れられ
る
の悔しいっていう、絶対釣り残しちゃダメっていう、
恐ろしい。
けど大体やったこれで抜けると思ってかけてさ、やったーって魚外そうと思ったら次にバシバシってやるまた後ろやろっていうこれが悔しい。
でもね、それその後お互い仕事がこう別々になって、うん、でそれからそのギドバグのタガマキが
進化したんだなっていうのがすぐ分かったのが、あのチマシックス の, あのスピニングタックルで8分の1オンスにビーバーの 3.5 インチのやつを食い回りに投げてタダ巻きしてた。
いやめっちゃ強い。
いやめっちゃ強い。
ビーバーのライトテキサスタダ巻き。
でもそういうなんかルール
の差
も
大事に
大事
に外
すとかね。3と2分の1。
それって普通のサイズ？
普通のサイズ。4と2分の1がちょっと
大きい。ベーン。
魚醤ものすごい。
何なんだろう。でも、あの頃ほら、水濠オープンとかさ、でしたけど、その同じ同戦車とも常にバトルだったから、それこそ、もう小林良二さんと、やってた時も、同じビーバーを使うし、同じドッグを結局、まあ、俺が知ってるスポットに、俺ノンボーターなんだけど、あそこ行きましょうって言って、俺のが釣り行ってるから、行って、そこを釣るんだけど、でもやっぱりほら、前と一緒と乗ってると同じように釣られちゃう、下手すりゃ後ろに釣られちゃうじゃん。で16分の3で最初にやってて、でもなんかもうちょっと もうちょっとアドバンテージ欲しいから、そうこっそり隠れて 3.5 グラムに8分の1に変えて、で俺をパカパカっとさ、結構やっぱ聞きに来るのストレートに、近所さんなんかやってるよねっつって、まあ、そっちだけ来るよねって、あ、進化軽くしてる、ずるいなって言いながら、やっぱバレんのかと思って、で次に考えたのが、そのまず、そのドックの先端にワームをピタンってくっつけて、進化だけ落とす。で、進化落としたところでトンって外すと、ピラーンってピンって剥がれて、ワームが、ピヨン、ピヨン、ピヨンって沈んでいく。それはバレなかったね。
は
ぁ、あ。釣れちゃえば、それ進化が 3.5 グラムだ。
なんでそっちばっか来るの、やっぱ地元の人間違うねって、
まさかそこにワーム貼り付けてるなんて誰も思わないけ
ど、でもそれちょっとした差なの、
ちょっとしたというか、
今度やろう、しかも後ろの人間にバレないようにやるっていうのが一番大事だった。
テキサス使って、テキサスじゃないフォールやって、
そうそうそう、もう進化やってるね。
そう、後ろの人気にしなかったら、もう進化でいいわけですか。
同じかでもいいと思うし、
本来は。
あとはボトムに落としてるフリをして持ち上げてるとか、
うん、人との戦いもあるんです
か。北浦のあの今板子マリーナっつうんだっけ、
はい、
あそこの横のほら、あの今寝下ろせるドックみたいな感じのがあるじゃん、はい、あの中ほら外がすげえ荒れた時の中で握りでやってたから。
なるほど。
その時はもうなんか落としてテキサスリーグをうーっと持ち上げてのこの重曹をふわふわふわと持ってくるとか、あの当時だからラッキーとかドロップショットが一通りやったの。
うーん、
すごいな。
だって年間300日ぐらいしてたもんね、うん、
基本300
日365日しかないですよね年間。
そうそうそう、
すげえ。
週8で釣りでしょ。
1日3回釣り行って
る。うん、朝行ってお昼ご飯食べて行って夜行くんですよ。
やっぱそうだ、かなわない。
確かに引き数が釣れてましたね。
年間1800本ぐらい釣ってたもんね、うん、ノートつけてたもんね。
なるほど。僕が一番釣った時はそれぐらい。
1800本、
しかも35アップで、
あのみで、
はい、
計算がおかしいです。
確かつけていいの1点つけていいの35以上。
そうそうそうそう。
ノーキー入れたらもっとずっと
時代が良かったという。
こ
っ
ち
ではない
のに、のつなががつながったでしょ。
50超えるやつがあんまり
ない
ん
ですよ。ほんとね、北浦とか50はお客さんへとか年間にほんとに
バンク感じてるから
、ほんと35から40なんですよね、
47、8、すげえ釣れる北浦とか。
もうちょっとあの大きめ の魚醤の釣りとかが始まった頃
は、
う
ん、ディープクランク、黒のボードを釣っちゃいけないところでしょう。
ディープクランクとかですげえ
釣って、知らなくて釣ってた。
そんな釣りは北浦ね。
まあだからね、あの時代が本当に今のね何になってるかって分かんないんだけど。うん、でもとにかく小ずるいことだけは覚えてる、うん、
知恵ですよね。
でもそういう時のサワは別に特化したサワとかでないわけです
よ、ね、あの当時はね、そんなもんなかった
ですよね。そうなかったですよね。なんか長さと硬さですもんね。
ほんと66とかね、そうそう、ね、人しかない
よ。いつの間にかそういうサワの種類ができたん
だろうな。おめえが言うなっていう話なんだけど、一番最初に化させてんだろうって話なんだけど、でもそれはそれで、
そうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそ
う。だからでも入り口、その入り口には なってほしいなと思う、うん、そういうものの中からで、あこういうこのロットいいなって、今俺はまあアメリカンロットって言いつつ、実際のとこメイドインチャイナなロットの方が圧倒的に良いわけで、ゲイリーがやっぱね、ああやってあのメイドイン USA にこだわってる部分とか、そういったものの中にまあちょっとでも触れてもらえる機会があればいいなと思うし、
まあね、本当なんか変な言い方かもしれないですけど、ただのね、金儲けだけになっちゃってるものが増えてる時代の中で、ね、本当のクオリティをね、残すっていうことって、多分どの業界でも一緒だと思うんですよね。釣りもそうだし、いろんな他の業界も全部そうだと思うし、でもすごく大事なことだと思いますけどね。
特にいいかはどっちかわかんないですけど、趣味で好きでやってる仕事で、うん、それがなくなった瞬間にどこに情熱を持っていくんだっていう、
そう、うん、まさにそう、さっきのねアークテリクスの話じゃないけど、うん、もう服とかねいっぱいあるんだけど、じゃあこのクソ高いペラペラのジャケット1枚になんでこんな金かけてんのかって、やっぱり作ってるとこはこだわってるから、
えぐいっすね。
そう、
唯一人生でスーツとか買ったことないですから、唯一ローンで買ったカッパがそれですからね。でやっぱすごいもんでしたね、うん、作り方がわからないってあんまないですよね。
縫製は
見てわかんない、縫製の仕方は見てわかんないです、うん、順番とかレイヤーがおかしいする、うん、でよくよく考えてパーッと言ったら表目に全部の意味なかったんですよ、うん、そのアークティクスっていうモデルの中のさらに戦争モデルを何を思ったか意味不明に買ってしまった。
パタゴニアもなかったよ。なんか、うん、こう縫い目のないやつ。
アークテイクスが技術提供した。
そうなんだ。
パタゴニア。
あ、そう。あれでもあったかいやつで洗うと剥がれちゃうんだってね。
あ、お湯で洗うって。
そうそうそうそう。乾燥機に乾燥機に
乾燥機かけちゃダメって言いましょう。
あ、やっぱそうだ。
買ってる。
そうそうそう。
まあまあ、そうです。もう行かれたもんから学ぶものもありますし、うん、結局、
まあ、だけど
それこそアクティクスはそのモデルがあって、3万ぐらいのモデルもあって、うん、3万ぐらいのモデルにもそれが注げる部分を注いであるんですよね。そっちはチャイナですけど、うんうん、一番上のブロイだけはカナダなんですね。いやー、すごい。もんだなと思う。
なのでエクスペリエンスなんですよ、
うん、なんか
俺らはねエクスペリエンスゴールドエクスペリエンス
買えるん
黄金の体験だよね。リクイエムに進化しちゃうけどね。
入門モデルっていうからあんまり聞こえが良くないけど、うん、本来何でもできるような感じのやつじゃないですか、
はい、
昔から、うん、ただその中で自分がやってるここき、これをここを攻めたいけん、その中でのスペシャルがこれですよっていう、まあ、それができた時にプラスこれができるっていうモデル、結局やった人じゃないとその竿が欲しいかどうかっていうのも分からないと思うんですよね。ただやっぱりやってやってやってたどり着いたものっていうところ、みんながそこに行けばいいけど、最初からそれ手に入れたら予算もからんとあんまるかなって、けどやっぱ釣り人って僕も含めですけどね、格好から入るとかもあるけど、入門モデルって言われても買うかっていうとまた違う問題かな。そういう意味ではその幅広いモデル、
単なる廉価版みたいにはねしたくないし、
う
ん、
そう、う
ん、全くやるんだったら違う意識というか、うん、別にそれが作り手側の都合ではなく、うん、こういうものって、うん、こういうものももちろん作ってきてるんだけれども、うん、こういうものも面白いなっていう部分とか、うん、っていうものは導入に出していきたいし、
ぱその幅広いのって好きって、
うん、
基本的にその幅広いの
も、ね、ものすごい豊かにしてくれますよね、うんうん、だってこれだけ好きなもので、うん、自分がもう僕の場合だと、うん、結局自分が学べるスピードよりも早く差が出るじゃないですか、うん、でも結局一本一本頼んでると、まあ、ぶっちゃけない嫌な話送料がとても長くなっちゃうんで、うん、ってなった時にあれなんですよ、まとめた方がいいんで先にもらって、はい、あこの次やろう、じゃあこのサウンドとかしたらあの次やろうって言って、もう楽しみが全部順番に待ってくれてるんですよ、このシーズンこれとこれとこれとこれやってって、めっちゃ楽しいですよね、
寝る時間が訪れてるんですよ、はい、NF
歌唱歌唱
歌唱 NF、うん、
X 楽しみです、
ね、座りに来てくださいって言って終わってるつもりはまあそういう
でも要チェックですよ、
やってますよ、
要チェック、
まあまあまあ実験的ですけどね、実験的ですけど
何ですか、
あっこのそろそろ終わりにして、
はい、
こういう、
まだちょっと、
よいしょ、はい、もう1時になってしまいました、
はい、
お疲れ様でした、皆様ありがとうございました、
お疲れ様でした、
お疲れ様でした、お疲れ様でした、
はい、というわけで、まあ、サウナの話できてよかったかなと思います、ではでは、また聞いてくださってありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、
マイヤさんですね。